ローマの支配に立ち向かって彼らは独立運動を起こします。民族主義者なんですね。そうであれば彼らのやったことは単なる一般の強盗殺人の類ではないわけであります。それが殺人であったとしても、それは正義のために、民族と国のためにやったことでありますね。今のイスラムのテロというのはね、聖戦だと言うんですね。己を捨て主義のため、民族国家理想のためには何でもやるという人は、むしろどうでしょう、正義感の強い人ですよ。潔癖な純粋な人たちだと思いますね。自分と自分の生活を一切犠牲にして、イデオロギーのために、理想のために一切を捨てて理想に準じるという覚悟を持っているんですね。皆さん、イエス様が純弟子のあの純粋な一人に、熱心党のシモンというですね、このような愛国者の一人を選んでいらっしゃるんですよ。びっくりですね。しかし彼らは神を恐れるという一点が欠落しているわけですね。そして時には人を殺すことも、理想実現のためにやんばしとしてしまいます。かつて一緒に活動していたこの若い時の友人の一人はね、僕はいざとなれば法律というものはね、これは権力者が自分たちの住む上に作ったものですから、法を犯すことは何の心のとがめもないんですよね。そして必要ならば自分は人を殺すことさえできると断言しましたね。ちょっと私はびっくりいたしました。真面目な人ですよ。理想に向いた人ですよ。しかし根底にあるのは神を恐れないということなんですよね。しかしこの悔い改めた強盗は自分の死に臨んでイエス様の空にいて、これは幸いでありました、自分が送ってきた人生を振り返り、時間がなかったと思いますけども、その瞬間が与えられ、ああ自分は神を恐れない人間として、なんという恐ろしい人生を生きてきたことだろう、道を誤ってきたことだろうということに気がつき始めるんですね。そして自分が実際にやってきたこと一つ一つが本当に恐ろしい罪深いものである、また罪深い生涯を送ってきたことに彼は気づいたんですね。彼は何て言ってますか。自分がこうなったのは当然だと言ってますね。この恐ろしい死刑にされて死んでいくということが、これは当然のことだと言ってます。そしてイエスに向かって、この方は違う、この方は何の悪いこともしておられないと言いますね。さらに彼は自分と共に時間にかかっているそのお方に向かって、あなたが御国に行かれたら私のことを思い出してくださいと言って精一杯をお願いを、信頼を十字架のイエス様に向かって表現するわけですね。この言葉の中に彼が神を恐れる、本当に恐れるものとなり、そして自分の罪の悔い改めをなし、そしてイエス様に対する精一杯の信仰の告白をしている姿を私たちは見ることができると思います。そしてイエス様はその彼の悔い改めと信仰をですね、しっかりと受け入れてくださったんですね。そしてイエス様はこの強盗をお救いになりました。罪が大きいとか小さいとかそういう問題じゃないんです。私たちが神を恐れ、神を敬う心を持ったときに、自分のうちに何かがあると気がつき始めるんです。その裸の自分を素直になって神様の前にありのまま持ち出すときに、告白するときに、イエス様は強盗を救いになられたように、私たちも救ってくださるのでありますね。今朝私たちがお前は神を恐れないのかと この言葉が私たちにも語りかけられていると思います。私たちは本当に神様を恐れた生活をしているでしょうか。神を恐れるものだろうか。一人の罪人として神を恐れ、神を見回り、裸になって、ただ神様の憐れみと豊かな許しのもとに自分を折り出にしていくんですね。そういうのであろうかということを問いたいですね。それともですね、もう一度のことのように、ああだこうだこうだああだという、よう人を批判しながらですね、自分の正しさを、自分の理論をぶちまけるという、そういうものであってはならないと思いますね。神の愛に対して、憐れみに対して、救いに対してなお拒否し、抵抗し、己を貫くという、そういう生き方がどんなに罪深いものであるかということを知るものとさせていきたいと思うんですね。後藤のこの死に際の精一杯のイエス様の言葉に、イエス様に対する言葉に、イエス様答えていらっしゃいますね。そして彼に救いの言葉を語りました。今日の中心聖句で43節です。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうとおっしゃってくださいました。これは本当に素晴らしいこと。今日私たちはこの言葉をもう一度あなたに聞かせていただきたい、受け止めさせていただきたい、自分のものとさせていただきたいと思いますね。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。余談でありますが、あの十字架の七言の中で、私たちが死に際、私たちの死に際において二つの言葉が大切だと思っております。まず一つは、私たちはこのイエス様のこの言葉を聞くべきですね。よく言って、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。本当にこれは確信になります。このことは聞くべきです。また私たちはもう一つのことは、今度私たちが主に申し上げるべきです。イエス様が生きている、息を引き取る最後の言葉であります。父よ、我が名を御手に委ねます。この二つの言葉ね、私たちの、まあ、いわば死に際の時の言葉ですよ。私たちはこの二つの言葉でね、私の生命の最後をね、全うさせていただきたいと思っているんです。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。この言葉を聞いて、本当にアーメンと言って、主よ、私の霊を今こそあなたの御手に、確かなお方の御手にお委ねいたします、こう言ってですね、私の最後を待ってさせていただきたいですね。余談のことを言いました。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるだろうと。まずよく言っておくということに注目しましょう。よく言っておくというですね、これは実は皆さん、このよく言っておく言語はアーメンなんです。アーメンという言葉が使われて、使われている。アーメンというのは真実、偽りのない、本当の確かなこととしてという意味ですね。本当に真実、確かな言葉なんです。今語ることは本当に確かなこと、嘘偽りのない事実なんだということをもって主は語っていらっしゃるんですね。私の死ぬ間際に本当に確かな言葉を聞くことができるということは、何という慰め、確信、希望でしょうか。人はああ言ってる、あの人はこう言ってる、いろんな言葉を私たち聞いてますけども、みんなそれは人間の言葉、相対的な言葉、間違いも入ってる。時々その言葉が変わってしまう、変質してしまう、そういう言葉の相対的な言葉の世界の中に私たち生きてますけれども、そうじゃなくて上からの垂直の言葉、本当に天からの声として私たちは あなたは今日私たちにパラスにいるという言葉を聞くということはすごく大切なことだということですね。その大切な言葉、偽りない真実な言葉、事実としていくつかのことがここに語られているわけですが、一つはですね、どんな悪人でも救われるということですね。あなたは今日私と一緒にパラダイスに。心から自分の罪を悔やためとイエスに信頼するならば、どんな人でも救われるんだということですね。この男は不法と失敗と過ちの人生を生きてまいりました。この強盗の男にとって天国の望みなど、そんなものはどこにもない。そういう生活をしてきたんです。